ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
あれ、
はい、
はい、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
外ですか？
珍しく、
はい、
時間ぴったりで。
はい、運よく1本前の電車が遅れとっていい感じに早めに着けたんですよ。
なるほど、1本前の電車が遅れとって、
はい、1本前の電車が遅れてたんで、その、
うん、
本来乗ろうと思ってたやつの前の電車に乗れたって感じです。
ああ、なるほど、
はい、間に合わんかったはずの電車に乗れたって感じだったんで、
遅延したからこその、
はい、
まあ、メリットというか、
はい、非常ボタン操作した人グチョブみたいな感じですね。
グチョブやね。非常ボタン押す人ってどんな気持ちを押すんやろうな、やっぱ。
まあ、なんかあったんですかね。いや、安全確認をしておりましたしか言うてなかったんで、
うん。
わからないですけど、まあまあ、押したってことはなんかあったんで、グチョブとか言うのも不謹慎かもしれないですけど。
まあ、そうやね。人一人死んでるかもしれんから。
はい、人身やったらさすがに止まってんちゃいますか。昨日止まってましたからね、
うん、昨日ずっと止まってたな。
昨日ね、ちょうどね、私一日会議の日やったのですけれども、
うん、
ちょっとね、外に出る、お昼からちょっと外に出ないといけなくなりまして、
うん、お前だけ逃げてたな。
はい、出たんですけれども、うん、12時半頃に、まあ、JR ですね、元町駅に到着しましたところですね。
はい
はい、まあ、止まってましたよね。
止まってましたよね。
完全に止まってましたね。
うん。
はい、
もうずっと動かんかった。
1時半にはですね、
うん、
明石よりさらに西、西明石よりさらに西に行かんとダメだったんですよ。
西明石よりさらに西か。
西ですね。はい、この世の果てですね。うん、
はい、ワールドマップで、
はい、
一番西で次一番東にワープするところや。
ワープするところ、
区切りのところ。
そうそう、この辺ですよ。
西明石の次行ったら米原についてしまう。
ねえ、もうねえ、西言うてんのにね、それ以上西ないやろうと思ったら、
まだあるんですよ。ないよね、まだあるんよね。
はい、は
い、そうですか。
1時半に行かんといかんのに、復旧1時ですみたいな、うん、1時に開始再開みたいな、運転再開みたいなやったんで、
うん、
いかんわこれと思って、
はいはい、
山陽電車で、
あ、
トコトコ
行きました。バックアップ回線な、例の。
バックアップ回線で。
怒られる。
山陽電車って、ね、でもね、ほんまにね、バックアップ回線なんですよね。
せや
な。あれね、あの人ね、止まらないんですよ。
そうだ
よね。あのね、生半可な台風じゃ止まらないですからね。
うん、そうやな。
山陽電車
は、JR にお前だけは止まるんじゃねえぞって、ギサされてる路線やからな。
ね、確かに、JR に比べるとだいぶ遅いですよ、スピードは。
うん、
全然速度ちゃいますよ。新快速の半分ぐらいですから。
うん。
はい、
だからこそやな。
はい、1回ね、2、3年前にね、山陽が止まったんですよ、台風で。
お
お、止まった、なんでって思ったら、倒木のため、どうかな、朝霧なんちゃら間だけ停止みたいな、ほか全部まだ動いてたんですよね。
なんか山陽電車の先頭車両の前に、なんかトゲ付きのなんかバンパーみたいにつけて、強引に破壊して突き進んでそうやね、それで。
はい、蹴散らしていきそうですよね。
こんなこともあろうかとか言って。
シャラくせえって言うてそうです。
いっけーって叫んでそうやね、運転手が。
なんかこの間の台風はどうやったのかあんまり知らないですけれども、
うん、
なんか山陽電車の駅員さんに聞くのも忍びないかなって思いましたもん。
まあ、平常運行でしたけど
って。明日とかって止まるんですかって聞いたら、え、なんでって言いそうじゃないですか。
なんかあるんですか、明日。
なんで
明日なんかあるんでしたっけ、
あるんでしたっけ、何かありましたっけって。
いや、台風みたいな。あんなそよ風でしょって。
確かにね、加古川がね、氾濫するとね、加古川は通るかもしれないですね、みたいな、そんぐらいで。ああ、
なるほどな。
加古川は結構水位上がりやすいですから、あそこに止まることは結構 ありますからね、気をつけてください。
気をつけてください。神戸の兵庫の人たちは気をつけてくださいと、
はい、
いうことで、
はい、姫路から出れなくなっちゃいますから、
うん、そうね、はい、まあ、ということで、はい、まあ、お盆明け一発目ですけれども、ね、うん、
そうか、お盆前でしたっけ。
お盆前、ね、いやね、
はい、
ちょっとあの気になることがあって、
はい、
あのお盆中にね、なんかあの、はい、スポッティファイっていうやつがあるやん。
スポッティファイってなんか音楽とか聴けるやつ、ラジオとか聴くやつ、ね、
定額の音楽ストリーミングサービス、あの無料でも聴けますよってやつなんですけど、実はあの、はい、スポッティファイってあのポッドキャストも聴けるんですよ。
ほう、当然無料ですよね。
そうね、カテゴリーがポッドキャスト無料で聴けるというね、はい、やつなんですけれども、
はい、
あのスポッティファイにはあの実は
これ、あの一個ですか、あの、はいはい、スポッティファイじゃなくてスポッティファイなんですか、うん、そこがすごく気になったんですけど、スポッティファイ
だと思
ってました、はい、
まあスポッティファイにです。
あ、そうなんです。いや全然知らないんで。
あ、はい、あごめんごめん、あの、
はい、
俺はボケのつもりでスポッティファイってずっと。
ですよね、あのですよね、うん、あのすみません、突っ込みきれなくてほんま申し訳なかったんですけど、
あの洗濯機を洗濯機ってずっと言ってるとか、はい、プラスチックをプラスチックって言ってるようなイメージでお聞きくださいっていう感じだったんやけど、
でもそれあプラスチックはプラスチックでしょ。
プラスチックやな。だからまあそういう流れでスポティファイもスポッティファイって
スポッティファイ
言っとこうかなって。
なんも省略できてないですけど、はい、
うん、もうこんなどうでもいいことで時間を使うという、
はい、でそのスポッティファイでどうしました、
うん、スポッティファイってポッドキャストホロヨセブンも聞けるようになってるんですよ、はい、実は、
はい、
でこの度なんかお盆の期間にそのスポッティファイがその、まあ、配信社向けの、
はい、
まあ、ダッシュボードを開設しましたよみたいな、いわゆるあの分析ができるページができました。
あなたが投稿した、
うん、この番組が、
番組は、
うん、どれだけの人に聞かれてるかとかっていうのが分かるページ用意したったでみたいな。
それはいろん勝手に他の人のやつも見れたりするんですか、他の番組。
いやいや、あの要は自分のマイページとして自分の番組の分析ができるようになりましたよっていう。なるほど、まあ、大体のポッドキャストの仕組みプラットフォームって結構なんか勝手に垂れ流すけしからんサービスが結構多いんよ。
ほう、
あの俺としては自主的に投稿してるつもりなのはその Apple のポッドキャストとその Spotify のポッドキャストだけなのに、
はい、
あの他は結構あのキャストボックスとかヒマラヤとかっていうプラットフォームがあるんけど、あの知らん間にそっちの方でもあの自動更新されてるのよね。
ほう、ほろ酔いが、
うん、
ほう、
まあいいのか悪いのか多分悪いと思うね。
勝手に自動でやっとるわけですか。
自動でやって勝手にその俺の番組に、俺らの番組に広告つけて、はいはい、多分広告収入得とると思う、 あいつら。
なるほど、
うん、だってあのポッドキャストのアプリやったらあの俺らのアートワークが出てくるやんか、再生してたら、
はいはい、
そこのところにデカデカと関係ない広告がバコーンって出てくるから。
なるほど、
でそれに対するマージンって俺何も受け取ってないからさ。
そうですよね、
うん、まあ、聞いてもらうのは嬉しいけど、あの関係ないやつが儲かってるのがすっげえ腹立つっていう。
そうですね、それは
ちょっとね、あのなんかね脇道にそれた話題なんですけど、
はい、
まあ、だから自主的に登録しているそのスポティファイのポッドキャストで分析ができるようになりましたということで、まあ誰も聞いてないやろうと思ってて、そのスポティファイの方ではあんまり、はい、あの俺のツイッターの方でも Spotify でも配信してますとかってほとんど言ってへんし、登録したことすら知らんやろうと思ってて、まあまあ
僕は知らなかったです
。やろう、まあ、1回だけあの通知はしたんやけど、それ以来
なんか聞いたかもしれないですね、はい、
うん、それ以来は何も俺も気にしてなかった、
はい、
けどまあ蓋を開けてみるとやな、うん、
はい、
だいたいそのアップルのポッドキャストの分析ページで言ったら、だいたい まあ、200ぐらいなのよね、あの登録されてるユーザー数って。
購読してくださってる方がってことですか。
そうそう、200から250ぐらいかなっていうところなんやけど、
意外と多いなって思います。
意外と多いなって思う、それだけでも。はい、でも、Spotify の方、なんとびっくり、660あるんですよ。
倍以上ですね。
倍以上だ。なんだとっていう感じじゃないです
か、はい。両方足したら800いってるじゃない、超えてるじゃないですか。
そうやね、
もうちょっと頑張ったら1000人いきますよ。
だからまあ、勝手にたら値上がされてる、そのキャストボックスとかヒマラヤとかを足したら、多分1000いってると思うよね。
はあ、い。だからもう2、30人やと思ってましたよ。
やろう、
はい、
もう俺虹パパさんぐらいかなと思ってたけど、ヒロハンドさんと医学用事さん
と お仕事しながらちょっと流してくださってるのかな、
ラジオさんのお二人ぐらいかなと、
はい、僕もねそのあたりの方々かなと、
うん
ね、まあまあやっぱりねツイッターとかでね、
うん、
なんかね、投稿してくださったりとかメールくださってたりしてる方しか、うん、まあ基本的には見えなかったですからね。
人らしかいないかなって、まあ、そこの、はい、まあ、反応見るぐらいしか、まあ、なリスナー数で分からんもんやなと思ってたけど、
ね、
その Spotify の方では650ぐらい、
すごいですね。
ほんまかなっていうのはまだ疑いの心はずっと持ってんねんけど。
Spotify ってすごくメジャーなんですか？名前は僕でも知ってるぐらいやから、まあメジャーなんでしょうけど。
Spotify は言ってみたらそのサブスクリプションタイプ その音楽配信サービスの走りで、
はい。
だから世界に目を向けたら多分シェアとしてはおそらく今もナンバーワンなんちゃうかな。
あ、ポッドキャストは世界的にはどうなんですか？
ポッドキャストは後発やね、Spotify は。あの結構2年ぐらい前からポッドキャストも配信始めましたよぐらいの感じ、それに乗ってとりあえず登録したわけやから、
はい、
ただポッドキャストっていう仕組みとしては世界的にはかなり盛り上がってますよ。
あ、そうなんですね。
特に欧米諸国とかはめちゃくちゃそのポッドキャストっていうプラットフォームは盛り上がってる、
もう YouTube だけやと思ってました。
うん、そうやね。だから音声プラットフォームっていうのは、うん、
まあ、テレビとラジオみたいな感じですね。
そうね、うん、ネットラジオみたいなのが、はい、だからその流れで、Spotify もその流れに乗ってプラットフォームを作ってやってるから、で、その要は元のユーザー数がもう莫大やからさ、多分なんか、はい、もう奥おると思うね。
その、あ、そうなんです
か。Spotify 自体のユーザー自体は奥おるし、で、無料で基本的に使えるしっていうわけやから、はい、分母としてはめっちゃおるわけやから。
そ
ら
すごいですね。
うん。まあでも、それでも、なんでホロヨセブン聞いてんのみたいな感じはすごく。
ね、日本語わかる人しか聞けないんで、うん、日本人としたら、日本でそんなに普及してんのかなって思ったりするんですよね。
そうなんよね。で、もうちょっとあの分析ページ詳しく調べることができて、はい、あのきっちり登録したユーザーの情報が、あのカテゴライズされてるから、まあ、女性であるとか、はい、年齢であるとか、その性別とか、
うん、で Spotify を登録したときに、あの、うん、ユーザー情報として入れられているものってことですか？
入れることが、うん、できるので、で、あの国とかねっていうのが、はい、あの分析できるんですけど、性別で言ったら、
はい、
女性 34% 男性 50%何みたいな、あ、60% か、
うん、
ということでね、あの
女性と女性の方が多いですね。
聞いてますよ。
男性ばかりやと思いました、
うん、もうそれ見たらまた謎が深まるよね。
深まりますね。
女性がこのよそじの男2人の、
そうですよね、
話聞いて何を思ってるのって、
うん、そうですよね。
何を思いかけているのっていう
ね、そんなイケメンな声でもないですしね。
そうなんよね、
はい、
でさらに年齢層で分けていくと、なんと20代が一番多いっていうね。
30代やと思ってました。
そうだよね、多分あれなのな、はい、あの俺らの10年後ってこんなんなんかっていう感じで
おおやだやだって言ってるんです
か。やだやだ、うん、怖い怖い、今からキャリア積み上げとこっていう聞いてはんのかなとか。
かもしれないですね、かもしれないじゃないですよ、
こいこいっていう、
いやいやいや、そんなことないですよ
っていうことであるとか、
よそじ言うても俺らとあんま変わらんなって思ってますよ多分。
まあ、まだ若いやんみたいな、まだこんなアホなこと言ってんのやっていうことばっかりと、
ね、この頃大人はすごい大人やと思ってましたけど、大人って子供ですよ ね、
うん、はい、大人な子供のポッドキャストって最初言ってたからな、この番組。
そうですね、
うん、で最後にその国やな、
はい、
これがまあやっぱり一番びっくりしたんやけど、びっくりしたけどそうだよなと思ってたのは、まあ、トップがアメリカやったということ、はい、
アメリカトップがアメリカ、
トップがアメリカ7割ぐらいだったかな、はい、7割ぐらいのリスナーがアメリカから聞いてるっていう、
まあ、だいたいアメリカってことですね、
うん、で2位が、まあ、2割ぐらいのジャパンやったんやけど、
ああはい、
うん、まあ、他下にも結構少数派でいろんな国がブワーってアゼルバイジャンとかもあったけど
いらっしゃるわけですね、
いらっしゃるっていうことで、まあまあやっぱりそのシェアとしてはアメリカが一番 Spotify 多いから、まあ普通に
日本語わかる、日本、アメリカにいる日本の方とかですか、
多分そうやと思うねんな、
あ、まあ、向こうやったらまあ基本英語ですけれども、うん、たまには日本の番組とか、ね、
うん、
聞きたいよっちゅうので
っていうことやな、ね、だからまああのたまにメールいただけるあのローズさんとかそういう感じになっちゃうかな、もしかしたら Spotify のポッドキャストの方で聞かれてるかも
しれないですね、
しれないですよねっていう、まあそんな感じで、まあ、Spotify が意外な副兵と、
はい、
じゃあ
600のうちの7割6割でしたっけ、7割でしたっけ、
うん、
7割がアメリカってことは、ポッドキャストの分全部足しても、うん、過半数がアメリカから聞いてらっしゃるってことですか、
そうやろうね
意外ですね、
ポッドキャストめっちゃ流行ってるなと、
何が、なんで
どうやってたどり着いてんの、ね、っていう疑問がやっぱりあって、
で、そうです、そもそもどうやってたどり着くかですね、うん、ほんまに。
ただ、まあ、一つ俺としては、その外国からのリスナーさんを、まあ、ちょっと狙ってっていう意味では、はい、このポッドキャスト番組としてのホロウェイ7には、ちゃんとあのジャパニーズフリートークラジオって、
あ、
アルファベットで書いてるんですよ。
なるほど、それで引っかかる、
うん、検索だから引っかかるとすればそこしかないよね、はい、他はあのエピソードごとのタイトルなんか全部日本語やし、
そうですね、
そこしかないと思うんですよね、だそれで引っかかってんのかなと、
はい、
まあ、ただその外国在住の日本人の方は普通に日本語で検索してはるやろうから、まあ、そういう普通に流入してきてるんかなとは思うんやけど、
はい、
まあ、それでもな、登録者数やから言ってみると思う。要はひとまずあの配信されたら聞ける状態にある状態にしてくれてるっていう人が600何本っていうところやから、
はい、
なあ何落ち迷ったのかほんまに
ありがとうございます
この配信を最後にもうなんかトゥルルルルってもう減っていくんやろこれ
一気に減りますかね
明日みたいに20とかになってるんやろ
20とかだいぶ減りましたね580ぐらいの人何しはったんですか、
ね、そうなんですよねいやだから、まあ、まあやっぱりちょっとそこはもうちょっと掘り下げていきたいなっていう気もして、多分その Spotify から聞いてる人って俺らの Twitter とか知らんのちゃうかなとか思ってて、
ああそうですね、確かにな
んていうかな、そのハッシュタグでお便り募集してるとか、まあ、言うてはいるけど、
はい、
どうなんやろなとか、そのじゃあ Spotify で聞いてるよっていう人なんか知りたいよね、
うん、Twitter って世界的ですよね、うん、
まあ世界的やな、うん、だから一応紹介文とかにはアカウントのリンクはあるにはあるんやけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、フォローなり、まあ、してもらわんでもいいけど、ハッシュタグで、なんか私、Spotify ですって、Spotify ですっていう、はい、
Spotify です、
うん、表明をちょっとしてみてほしいなっていう気持ちがちょっとふつふつと湧いてるんですよね。
はい、アメリカですとか、
うん、アゼルバイジャンですとか。
何ですって？
え アゼルバイジャンですっていう。
それ何ですか、それ国ですか。
国じゃないの、アゼルバイジャンって。
アゼルバイジャンって国ですか。
うん、
あんまり知らないです。
ちゃうんかな。なんかそういうな、何度どういうつもりで聞いてるんですかって。
どういうつもりでっけ。なんかあかんことしてる人なんですか。どういうつもりなんですか。いやいや、聞いてくださいよ。バンバン聞いてくださいよ。
まあ聞いてくださいよと。どういう、
そしてハッシュタグでつぶやいてくださいよ。
うん、いや、どういうふうにほんまにその Spotify でどう見つけて、どう、なぜ、何が気に入って聞いてるのかみたいな、まあ、ちょっと聞いてみたいなという、ね、
はい、
いう気はするんですよね。
はい、
うん、なので今 Spotify を聞いているあなたにお声掛けしてますよ。
はい、
語りかけてますよ。
はい、
聞こえますか。
今あなたの脳に直接語りかけています
。ています今すぐ Twitter を立ち上げてハッシュタグほろよい7、アルファベットで HOROIOI7 をつけてつぶやくのです。
です。つぶやくのです。
です。
です。
です。です。です。差し支えなければ、ステアカー使ってでもいいからつぶやくのです。
つぶやくのです。意外と長いこと直接語りかけてますけど。
メールフォームもあるからそっちでもいいのです。
まあ、これは本当にね、
うん、
ぜひ教えていただきたい
です、うん、お伺いしたいというのとともに、はい、まあ、まあ他にもそのSpotifyのポッドキャストで配信されてるあのポッドキャスターさんもいらっしゃるでしょうから、
はい、
もしあの興味があればね、その分析ページ開いてみてもいいんじゃないかなとか。
ああ、そうですね、
思いますよね。これで他の人、はい、あの2億回とか
2億回
ってなってたら俺らもめっちゃ恥ずかしい配信してることになるんやけど、
ねえ、フォロワー3万人いますわみたいなね。
8万、ラジオさん80万人登録してますよとか、
あ、そうで、100の位って波数じゃないんですか、表示されるんですかみたいな。 8.3 万って表示されるんですけれども、
83K ってなってるんですけどとか。
でもこれ100の位どうやって見るんですか。
あぶね、あぶね、あのまだスクリーンショットはツイッターで投稿してないからちょっとやめとこう。配信だけでとどめとこう。ちょっと恥ずかしいことになる可能性があるな。
ねえ、
うん、なんか小躍りしとんぞ、あの程度の数字でとかって言われてたな。
ねえ、
うん、ちょっとまだ
暗いので見守ってくるかもしれない。
うん、かわいそうにって思ったから。
いや、でもそんな1000人弱いらっしゃるなんて、
うん、
ねえ、
ね、
嬉しい、
ね、いいですよね。
びっくりしました。
うん、な、俺らのね、周りには1000人の人が、はい、まあ、地球を回って手をつないで、
あ、手をつないで、はい、
手をつないでるわけよ。
はい、
うん、ワールドワイドに、
ワールドワイドに、
は
い、ああ、まあですね、地球の絵の周りはあのクレヨンで描いた人がこう手をつないで輪っ
かになってる。そうそうそうそう、なんかみんなの歌にありそうな感じ。
ありそうな感じですね。
うん、ほろ酔いで手をつなごうみたいな、そんな歌だな。はい、中西圭三さんあたりが作詞作曲してやりそうじゃないですか。
はい、
うん、だから俺らがもし海外行った時は、特に北米なんか行った時にはちょっとな、あの身構えとかなあかんよね、なんか。
そうですね、
うん、おー、ゆずきいちんぽんくん、ほー、ほ
ーよー、外人やったんすか。いや、日本人の方じゃなかったんです、
ね、ガチのネイティブ来たとか。
ネイティブ、どうやって、聞いて何しとったんで、それで日本語覚えとったの。あのね、海外の人があの時代劇見て日本語覚えましたみたいな、そんな感じで、ほろよいセブンで日本語覚えました。
覚えました。もう、うがった日本人感がすごいあるんやろな。
知らんけどってよく見てはるかもしれない。
知らんけど。
言うてるかもしれないですけど。
楽しみやないか、それ。知らんけど。
そうそう知らんけどって言うてないですけどね。
まあ、
知らんけど。知らないですけど。
知らんけど。いや、結構言ってると思う。
言ってるかもしれないです、ね。
無意識に。
言ってるかな。
はい、そういうなんか英語あるやん。言ってみたら、過労死とか可愛いとか、そういう、そのまま英語圏でそのまま通じるようになってる。
世界に、はい、うん、定着してるやつですね。
そうやね。だから、それも知らんけどっていうのは。
はい、
ホロヨセブン発祥の、はい、まあ、和製の日本語と、ね、和製の日本語
もったいないみたいな感じで、ね、取り上げられる
かもしれない。だから WHO の、 あの事務総長の人とかが演説とかでめっちゃ重要な崇高なことをスピーチした最後の最後に知らんけど
絶対言っちゃダメなやつですよ、それ絶対もう今までの時間何やったんってなりますから
地球温暖化を防ぐのですっていうのは英語で言って知らんけど最後に
H2O を削減するのです知らんけど、やっぱり知らんけどはあながち間違いじゃないですけどね。
間違いじゃないよな。
二酸化炭素については、はい、うん、分かってないでしょ、あれ。
もうほんま分かってないからな、
はい、
まあ、いいじゃないですか。そんなんで夢を馳せてる、まあ、今日この頃ですよね。
はい
はい。
いや、じゃあちょっと楽しみですね。
うん、そうやな。なんか小話挟む。
連休前に何の話してましたっけ。なんか連休中にまた明日なんか話しましょうかって言って連休入って話さんくなって終わってた話題があったような気がするんですよ。
なかなか会社帰らへん人の話
それはしましたけどその話は昨日も残ってはりましたけど、
はい、同じように残ってたとね、はい、まあ、その人の話はもう終わったから、そこは何かやってたっけ。まあ言ってみたら お盆どうしてたとか、はい、そういう話じゃなくて、
ああじゃなくて、あのお盆入る前ですよ。お盆入る前に何か話してて、あ、じゃ あ
カードゲームの話じゃないの、ま、あれやん、あの社長は定時で帰るの話じゃなかったっけ。
ああそっか、でもすませんでもあんま時間ないっすわあと5分ぐらいでなんとかなる話にしましょう。
あと5分ぐらいでな、
はい、
なんか
じゃあもうお盆の話しますか。
おお、してくれ。
お盆まあ言うてもお盆石川県片山津温泉に行ってきただけなんで、
うん、
2泊してきました。
だけっていうのをちょっと分解していくと、はい、
そうですね、うん、でもねすごい良かったんですよ。
お
うすごい良かったんですよ。まあ、加賀温泉とかって結構有名なんですけれども、
うん、
まあ、福井県から石川県に入ったところですね、
はい、
でそこで山代温泉、山中温泉とかで片山津温泉もその辺に一緒にあるんですよ、
うん、
でまあ、一緒にあるって言っても10キロぐらい離れてますけど、
はいはい、
まあ、結構温泉が密集してて、で片山津温泉で、うん、まあ、結構あの湯海リゾートとかで、まあまあシーズンにしては安めで行ったんですね。
ああ、まあ、7800円前後というか
多分ね、オフシーズンやったらそれくらいかもしれないですけど、さすがにお盆やったんで1万5000円は超えましたけどね。
あ、なるほど、結構そこまで行くんやな。
はい、はい、行きますね。でも他には2万円超えたりとかするじゃないですか、
うん、はいはい、しますね。
なんでまあ行こうか言うて、で2泊したんですね。
ほう、
でね、めっちゃ飯がうまかったんですよ。
いいね、飯前のいいね。
めっちゃうまかったんですよ。ね、
懐石。
もともと、まあ、懐石料理で、ね、コースでなんですけれども、うん、まあまあ、そんな高くなかったですし、で、まあ、石川県なんで、魚は美味しいよねっていう話は、嫁さんとしとったんですよね。うんうん、
はい、
でもね、全部ね、なんかね、
うん、
なんかね、全部美味しかったんですよ。
味の素振ってあるんちゃう、
ですかね。でもね、で、なんでかなと思って、よくよくその、は1階のそのインフォメーションっていうんですかのところとか見ると、うん、なんか国家資格のまあ調理師のいる店みたいな感じで書いてて、
は
い
は
い、
うん、
でその日初日はその最上階のまあ大食堂みたいなところで、
うん、
まあ、コース出てきて食べてたんですけれども、翌日1階やったんですね、 で、1階のお店に入るともう入ったところになんかすごい症状とか勲章が並んどったんですよ。
お
う。ならその調理師の人がなんかすごい人らしくて、なんかその全国調理師協会から症状もらった症状とか勲章がなんかめちゃくちゃってあって、あ、だからかと思ってすごい美味しくて、2日目の晩ご飯がね楽しみになるぐらいレベルでした。
ほうほう、そうなんや、
はい、
いや、それはその旅館専属の
専属
料理長だ。
ゆかいリゾートのなんですけど、ね、
ゆかいリゾートの、
でもね、ゆかいリゾートグループなんで、多分老舗の旅館が、うん、そのゆかいリゾートグループに入ったんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、なるほどね、
はい。で今日その、私内勤しとったんで、
うん、
私ってあの仕事モードになりましたけども、自分の内勤しとったんで、あの事務の人と話をしてたら、その人も昔片山津行って、うん、あそこは食事がすごい美味しかった言
う
て、
あ、そうなん、
ちょっと有名どころから離れてたから微妙かなと思ったけれども、すごい食事美味しかった記憶があったんで、うん、狙い目かもしれないです、
ね、あ、なるほど、はい。まあ、そこはあえてこれ配信の方では旅館の名前は言わん方がいいかもしれない。
言わなくていいと思います、
まあ、でもゆかいリゾート片山津って検索したら一発で出てきてしまうん
ですよ、多分ね。あ、でも 2,3 個あると思いますよ。
あ、そうなん、結構多いんや、はい、ゆかいリゾート
結構多いと思います。はい、だってそこに行くまでに、その手前にゆかいリゾートって書いたホテルというか旅館がありましたから、
お、
少なくとも2つはあるので、はい、
なるほど、わかりました。
そこも片山津もそのガタガタがあるんですよね、
うん、
はいはい、そこで毎晩5分ぐらいの花火大会みたいな打ち上げを、まあ、代わりにちょっと縁日して、簡単な縁日して、でその花火大会打ち上げやりますみたいなのあったんで、うん、まあそんなに期待せんといったら、まあ縁日もやっぱりその温泉協会の人たちがこうね頑張ってやってるような感じで、うん、僕ああいうのすごい好きなんですよ。嫁さんもすごい好きなんですよ。すごい大きいお祭りじゃなくて、ちっちゃいところがその自治会で頑張ってやってるお祭りってすごいなんかアットホームな雰囲気で好きで、
う
ん、でその後、まあ花火大会が始まるんですけれども、はい、花火がそのガタの中心から上がるんですけど、
うん、
めっちゃ近いんですよ。
ほう。
あの今まで見た花火の中でね、一番迫力がありました。
なるほど。
すごい良かったですよ。
要は近いからもう本当に見上げるみたいな感じな
の、はい、そうです、そうです。あの花火が立体で見えました。
へえ、
はい、
いいですやん。
すごい良かったです。でちょっとお金払って予約しといたら、そうライフジャケット着て、あの船で、
うん、
あの打ち上げポイントまで行って、
お、
真下から見れるみたいです。
あ、そうなんや。
でそれ行って2日目はそれ行こうって言ったんですけど、
うん、
もうじゃそろそろ打ち上げの時間やし、5分前やし、申し込むかって思ったら、もう満員ですって言われまして、
うん、まあ、そりゃそうやな、
はい、
初日でその感銘受けるから、みんなそう思うんやろな。
そうですね、あれはね、おすすめですよ、片山津温泉、おすすめですよ、皆さん、
そ
うか、狙い目ですよ。
あ、でもそれでもその旅館名は言わないという。
多分ね、その辺みんな美味しいんじゃないですかね、料理。そのジムの人 も同じところか分かんないですし、
あ、素材もうまいと、
はい、うまいですし、で、うん、片山津自体がそんな日本で超有名なところじゃないんで、頑張ってるんちゃうかなと。あ、ただね、温泉が残念でした。温泉が残念でした。
それ
ね、まあまあ建物が古いっていうのもあるんですけど、まあまあそれなりの普通の大浴場とちっちゃな露天風呂があるっていうだけなんですけれども、それはそれで OK なんですけど、はいはい、
うん、
初日入ると内湯がめっさぬるかったんですね。
内湯がぬるい、あ、ぬるい、ぬるかったんです。あ、なるほどな。
うわ、ぬると思って、
沸かせてないと、
なんじゃこりゃと思って、で、露天風呂に入ったら、めっちゃ暑いんですよ。
お
めっちゃこれ
温度管理ができてないと。
で翌日朝行くと、
うん、
両方ともめっちゃ暑いんですよ。
1000回遊べる RPG みたいな感じ。
そうです、入るたんびにね、状況が違う温泉なんですよ、ね、
いいやん、楽しいやん、アミューズメントや。
アミューズメントですよ、ね、2日目夜が露天風呂はちょっと厚めやけれども、浸かるとええ感じぐらいで、うん、
それが一番いいね、
はい、よかったです。
まあでも冬場行けばその辺も結構帳消しになるんじゃない。
めっちゃぬるいタイミングで当たったらもう目も当てられないですよ、うん、 あ、そう。もう氷の膜張ってるかもしれないです。
ぬるいやつは氷結か。
はい、かもしれないですよ、ね。ここまで言ったらほんまにもう旅館の名前言えないですね。はい、でもね、料理はめちゃくちゃ美味しかったです。
まあでも、いわゆるその星5つ満点で言ったところでいくと、どれぐらいな、
はい、いや、でもね、自分ね、4.5 いきますよ、自分。
4.5 か、全体通しての 4.5。
全体通して4から 4.5 ですね。
お風呂を含めても 4.5
ってこと。そうなんですよ。もともと5やったのが、お風呂でちょっと下げられた感じですね。
うん、ああ、じゃあそれはかなりいいじゃないですか、はいはい。
2日目の食事が楽しみになるって初めてですね。
うんいいね、
朝のご飯もなんかすごい、あの2日目の朝のご飯がすごかったんですよ。なんか普通にコース料理やったんですよ、海鮮の、はいはい、
うん、
はい、驚きました、
ね、はい、それはちょっと後
コースではなかったんですけども、だいぶ良かったです。
わ、うん、かりました。それはまた後でちょっと俺だけに LINE で、
はい、はい、
言ってくれたらいいんじゃないですかね、はい、これは。
この辺ですって。大体の位置丸しておきますわ。
石川県全体に丸した Google マップのスクリーンショットが送られてくるんだ。
この辺です。もしくは、すごい狭いポイントでやってるんですけれども、円の、うん、線が太くて、なんか塗りつぶされてるみたいな。結構どこやねん。円の中心どこやねんっていうような。
もしくはなんか古文書みたいなやつだよな。もう夜のカラスが鳴く頃に。西の太陽が傾く。
謎解き始まりましたよ。謎解き始まるかもしれないですね。
お前好きなやつやん、それ。
はい、好きな。あ、それで送りましょうか。
うん、そうやな。はい、あ、それ、あ、それいいんじゃ。それをツイッターであげといて。
ね。なんかそれっぽい西な言葉にしてあげといたら、みんないろいろ推測して遊ぶじゃないですか。答えないんかいって話ですよ。
いや、いいと思うよ、それで。うん、一筋縄でいかん方がいいと思います。
まあ、でも、すごい良かったので、
うん、
おすすめです。
わかりました。ちょっと、それは、俺、冬のレジャーの時に考えたいです。はい、
ちょっと候補に入れてください。
はい、わかりました。
はい。
といったところで。
ちょうど、はい、良い時間ですので。
終わりとなります。
はい。
では、お疲れ様です。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろよいセブン、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよいセブンの綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。